中日新聞ポッドキャスト明日の種。この番組はさまざまな現場で取材をする中日新聞の記者が記事に盛り込めなかった思いやエピソードを語る番組です。これから大きなニュースに育っていく話の種、家庭や職場の話題が豊かになる話の種をお届けします。年明けから番組1周年の特別番組をお送りしておりますが、今日はポッドキャストやラジオ番組でご活躍中のポッドキャスターバジャさんをお招きしております。バジャさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日ありがとうございます。
でもないです、こちらこそありがとうございます。久しぶりにゲストということで、はい、他の番組出るってことがなかったので。
あ、そうなんですか。
はい、ありがとうございます。
逆にこちらの方がありがとうございます。
まだ東京まで来ていただいてありがとうございます。
そうなんです、今中日新聞の東京本社の方で収録をしてまして、
祝しております。
いや、こちらもいつもとちょっと違うんで、ちょっとよその会社に来たかなという感じがしてます。バジャさんといえば、はい、リスナーの皆さん、もう多くの方がご存知だと思うんですけれども、
あ、誰って思ったと思って、ちゃんと紹介しないといけないと思っております。
はい、相方 のしょうちゃんさんと、はい、ちょうど3年前ですかね、
はい、
2021年の1月からポッドキャスト番組ゲイと女の御殿ラジオで大変人気を集められまして、でちょうどそこから1年後に、まあ、今からでしたら2年前ぐらいですかね、ジャパンポッドキャストアワーズでベストパーソナリティ賞を受賞しておられます。
はい、
まあ、今御殿ラジオはちょっと活動休止中なんですけれども、はい、昨年10月からですね、このしょうちゃんさんと日本放送で始まりました番組、しょうちゃんとバジャのバー御殿、
はい、
こちらの方3月までですね、はい、配信されてますほか、バジャさん単独ではバジャジャポンという番組ですとか、しのぶさんと道端どこかさんと3人で分けありワイフの横断、昨日ですよね、ちょうどね、はい、配信またされてますよね、はい、朝日新聞の神田大輔さん、
そうです、そうです、そうです、はい、
出会いまして、
本当にね、浅井さんと知り合ってきっかけでもある神田さんに、
そうです、はい、本当にありがたいです。はい、この番組の他に4月から山陰放送で新番組が始まるんですよね。
はい、
どんな番組なんでしょうか。
まだ作ってないというか、制作もやらせていただくことになっていて、
すごいですね。
まあ、ポッドキャストなので同じなんですよね。ポテナチも私が制作というか編集もやっていたので、自分でこうテーマを決めて話して編集をするっていうのは同じ作業ではあるんですけども、
はい、
それがラジオとして電波に乗るっていうので。
はい、
ちゃんとやんなきゃというか、今まで以上に、
はい、
綺麗な音質で届けなきゃなとは思っているんですけど、内容としましては、もう本当に今まで自分がポッドキャストでやってきたのと同じで、
はい、
私やっぱり本音を聞くのが好きなんですよね。綺麗事ではなくて。
はい、
なのでそういう本音が出せる番組、
はい、
まあ、山陰放送なので山陰のエリアで届いてるので、
はい、
私はいないんですよね、山陰には。はい、東京からやるので、はい、サインしか聞かれてないから大丈夫だよっていうノリで、いろんな人の話を聞き出したり、はい、リスナーさんからお便りいただいたりとかして、サインの方に楽しんでいただけたらなと思っております。まあ、今ラジコとかポッドキャストでもそれは配信されるので、
はい、
エリアはラジオとしては限られますけど、ラジコで、はい、あとポッドキャストでもう全世界の方が聞いていただける時代になっておりますので、
はい、
山陰の方以外の方にも楽しんでいただけたらと思っています。
じゃあもう皆さん聞けるわけですね。
そうですね。
あ、すごい、はい、山陰地方の方の本音ってどんな本音が出てくるんでしょうね。
楽しみですね。ぜひ山陰の方からのお便りもいっぱいいただきたいなと思うんですけど、お叱りもねいただけるような番組にしないとと思っています。
はい、楽しみですね。
はい、木曜日の21時から22時の1時間で、はい、4月4日から始まります。バジャのザ・ラジオっていう番組なんですけど、
はい、
これはザっていうのは古典ラジオで、ザっていうつける自意識みたいな話をこうしてたので、やっぱりそういう古典ラジオで楽しかったこととかも取り入れつつ、はい、 あと最近私ワケありワイフのオーダーの方で、まあ、自分 の, あの職業として音楽の仕事をやっていたりもするので、はい、あの少しね BGM として自分の演奏を入れたりとかも始めたので、
はい、
まあ、自分にしかできないことを作品というか番組ですけど表現していけたらなと思っています。
じゃあまた新たなバジャさんの顔が皆さん見られるというか聞くことができるってことなんですね、は
い、ありがとうございます。まだ作ってないっていう、はい、でもそういう楽しい番組、あのひそひそと楽しんでもらえるような番組にできたらなと思っています。ごてんラジオもずっとそうだったんですけど、あんまりこう人に言えないみたいな、ごてんラジオ好きって言いにくいっていう方が多かったんですが、なのでちょっと今回は番組名は、まあ、人に聞かれた時に言いやすい番組にしようと思って、まあ、ザラジオ聞いてますって言ったら、あ、そうなんだってね、はい、なると思うので、そういうのも考えて。
よく楽しみにしております。
はい、
あの先ほどあのお話しいただきました魔女さんとね知り合ったきっかけがちょうどその朝日新聞のポッドキャストのイベントだったんですよね。朝日新聞ポッドキャストの神田大輔さんが、
はい、
あの弊社の方でポッドキャストについて理解を深めるような勉強会の講師として来てくださって、でその時にこういうイベントがありますよということをお話ししてくださって見学にお伺いさせていただいたんです。ちょうどその前後でしたよね、はい、あのイベントの前後でアジャさんと、はい、あのショウちゃんさんが朝日新聞のポッドキャストの方に出演されて、
はい、
もうお話がすごく面白くて
そ
れがきっかけで実際のごてんラジオの方も聞かせていただいて見学に行って、ちょうどイベントの時にね登壇されてましたよね、
はい、
あの時も本当にもう面白くて、
翔ちゃんカツラかぶってたんですよねもう本当にびっくりしちゃった私も
あの時だけだったんですね。
あの時だけですね。確かあの時、はい、髪を剃ったかなんかだったんですけど、はい、そのまま出るのかと思ったら、はい、あのカツラとかウィッグを買ってきてすごくなんか合ってるんだか合ってないんだかっていう感じであのなんかそれを強烈に覚えてますね。
いや私あの時にあ、翔ちゃんさんって ああいう感じの方なんだなと思って見ていたらイベントの途中からなんかそのカツラ
ウィッグ取ってましたっけ、
あそうだったんだと思って、
ね、びっくりしますよね別にそのウィッグはそのコスチュームとかでも何でもなくてあの登壇した時だけしか出せない私ももらっちゃうんでやめてほしかったですけど
私は最初に初めてその出会いした時がカツラのショウちゃんさんだったの で、はい、そ, れでそこから途中でカツラが消えていたので、
はい、あれって誰だろうってなりますよね。
そうです、はい、あそうだったんです。あの時もちょうどその朝日新聞のポッドキャストのリスナーさんがたくさん見えていて、でもねバジャさんショウちゃんさんのそれぞれいろんな方々パーソナリティの方々の個別のブースが設けられた時に、はい、ものすごいファンの方いらっしゃってましたよね。
ありがたいです、ね、はい、もう立って私たちはあの演説みたいになってなんか競争みたいになってるけどって言われましたね他のポッドキャスターさんに。
そう
何言ってたんです
かでもいろいろとなんか質問されたりとかっていう。
そうだったと思います。はい、
その時のお出会いさせていただいたことをきっかけにして中日新聞の方でポッドキャストを始める時にもバジャさんにいろいろと細かなところでアドバイスをいただいてありがとうございます。
大したアドバイスしてないと思いますが、はい、
とんでもないです、はいはい、今回ねこうやってあのバジャさんと収録をさせていただく機会を得たのも、もう全ては朝日新聞ポッドキャストの神田さんのおかげです。
朝日新聞さんのおかげで本当にいろんなあの参院放送も朝日新聞のきっかけですし、本当にいろんな機会やあのリスナーさんとのご縁をいただいたので、
はい、
本当にポッドキャストとか全てそうかもしれないですね。そこを狙ってよし朝日新聞で人脈を作るぞっていうわけではなくて、はい、たまたまのご縁で広がっていくので人生って面白いなとポッドキャストも面白いなと思いながら楽しくやっております。
バジャさんはもともとそのポッドキャストには関心があったんですか？
全くなかったんです。私ずっと iPhone 使ってたので、はい、ポッドキャストっていうのがもともと入ってるんですよね。 なのでなんか入ってるなっていうのは知っていて、ポッドキャストって名前もしてたんですけど、特に開いてみようと思ったこともなくて、なんとなくのイメージで英語学習とか、
はい、
そういうこうアメリカのものなのかなっていう認識しかなかったんですよね。それでコロナ禍に入って、まあ、自分の仕事もあまりなかった時に、はい、しょうちゃんがあのゲイバーで仲良くさせていただいてたので、そこからの話でたまたまそれも本当に流れでちょっとやってみようよっていうことで音声配信を始めて、はい、最初は生配信みたいなアプリでやったんですけど、本当に誰も聞いてくれないので、ただの電話あのアプリを通じて電話をしてる感じになってしまって、はい、なんか何にもなんないねみたいな、もう2回くらいで飽きたというか、これ何なんだろう、電話じゃないっていうことになって、で、私もともとラジオが好きだったんですよね。
ああ、そうなんですね。
はい。もう小学、高学年からラジオを聞いていて。
あ、そうなんですね。
はい。なので、そういう、ただ自分がハガキ送ったこともないですし、はい、ラジオに出たいと思ったこともないというか、まあ、違う世界のものを楽しませていただいているというか、あの、本当にリスナーでしかなかったんですけど、
はい。
まあ、だったら、まあ、YouTube はやる気がなかった。自分が顔を出して何かこう、
はい、
面白いことというか何かろうっていう気はなかったので、音声配信の中で、まあ、ポッドキャストっていうのがしょうちゃんからこうあるよって教えてもらって、でも調べていったら、もう一番信頼できるって言ってあれじゃないですけど、なんかこう大きいリスナーさんも多いのかなと思って、あ、じゃあこれ で編集もちゃんとしてこう上げられるので、じゃあラジオ番組っぽくやってみようからスタートしたんですけど、なのでもともとポッドキャストが好きでやってたっていうよりは、何か新しい仕事を生み出したいという気持ちから、
はい、
でまあ、YouTube ちょっと今からやっても何に成功する見込みないというか難しそうだなと思っていたので、まあ、まだあんまりポッドキャストでそんなに成功してる人いなそうだなって勝手にですが知らなかったので、
はい、
見た限りはもう今まで私も知らなかったし、ここですごく頑張れば何かしらの仕事が生み出せるんじゃないかなと思って、最初からもうこれを何かにしようと思って、
はい、
で翔ちゃんとも1年頑張って何もならなかったらやめようとか、毎回毎回ここまでやってダメだったらやめようっていうのを2人で確認し合って、
はい、
で3年続けてきた、で今ちょっと休止中っていう感じです。はい、
テーマとかってどうやって決めていかれたんですか、はい、お話のテーマとか。
もう私がふと思ったことだけです、
はい、
例えば電車で変な人いるなとかでも見ていて、はい、そういう違和感ですかね。でもわざわざ浅井さん聞いてくださいって、中日新聞浅井さん待って言ってこういうことがありましたっていうほどの話題じゃないんですよ、
はい、
大きい話題ってそんなないじゃないですか、
はい、
もうそういうこうふと思ったこととかって忘れていっちゃうんですけど、
はい、
でも何かしら自分の中で心に引っかかったから、
あ、はい、
きっとその現象を見たりとか何か感じたりしたんだと思うので、そういう本当にメモしとかないとすぐ忘れるようなものをこう感じたらメモして、それが週1回くらい何かしらあったんですよね。あの、今日はこれについて話したいですって、
はい、
おちゃんに言って話して、あとはお便り、それに関連したお便りだったりとか、お便りいただいた中で、あ、これについて私も話したいとか、私もこれ思うところあるから話したいっていうので選んでいったっていう感じなので、こうあんまりないというか、
まあ、
大きくこういうのを伝えたいなっていうのもあったんですけど、
はい
はい、日頃はそんなになくて、本当にたまたま見たこととか感じたことを話してただけです。
最初にですね、出始めがいつもの生きることお疲れ様ですっていう風な、はい、あの始まりがありますよね、はい、あれを最初に私聞いた時に、あ、この人たちいろいろ人生について知ってる人たちだって思ったんですよ。あの言葉が出るっていう風に、
あれやっぱり一番最初にですね、そのラジオ番組っぽくしようっていうことで毎回挨拶し揺れようって言ってたんですけど、私はフリーランスで働いてきて、でその時コロナ禍だったりっていうのもあって、まあ、フリーランスの人の悪い癖かもしれないんですけど、まあ、忙しいアピールする人とかが多いんですよ。で、あの勝手に人も忙しいと思ってるので、
はい、
お疲れ様ですとか急に別に私本当に例えば1週間1回も仕事がなくてずっと家でゴロゴロしててもお疲れ様ですって忙しいと思うけどこれできますかとかこう連絡が来るんですよね。そうすると自分がそういう状況だとすごくイライラしてうるさいと思っちゃうんで忙しくないとか疲れてないとかなのでお疲れ様ですすらムカつく人っていうのがいるってことを翔ちゃんに言ってだからただのお疲れ様じゃダメだとそしたらじゃあ生きることくらいだったらいいんじゃないみたいなでもそしたら今度翔ちゃんがこうえでも亡くなってる人もいるかもしれないみたいなもうそこはいいじゃんそこはもう気使ってられないっていうことで、はい、あれになりましたね。
あそうなんですか。
だってポッドキャスト聞いてる人の中でもしかしたらねそういう人もいるかもしれないですよね。
あ
仕事したくてもできなくて焦ってる人とかもいると思います。
でも そういう方々の気持ちにっていうかです、ね、心にも刺さるような言葉だなって私は思って聞いてたんですけど
、はい、
ああそうなんですね。世の中 その女性の先ほども言ってましたけど、はい、なかなかその言えないことを話題にされてバジャさんがまあそれを代弁されたりとかですねリスナーさんからのお便りに対してもすごく的確な指摘というかですね、はい、されているところが大変人気だったかと思うんですけれどもその辺っていうのも特に打ち合わせをするわけじゃなくその場でパパッと思いついたことを言われていたっていう感じなんですか。
私たち御殿ラジオだけじゃなくてバジャジャポンだったり、はい、ワキアリアワイズの横断だったり私が関わる番組って全部女性が80何パーセントっていうリスナーの割合なんですよ。なので最初はこうやっぱ男性の方にも聞いてもらえるようなものにしなきゃいけないかなと思ってた時もあったんですけど、はい、あでも80何パーセントもいるならもういいんじゃないかなと思ってもう女性の方に振り切ってっていうところはまずありましたね。意外と男性の方でも聞いてますっていうお便りいただいたりはするんですけど、
はい、
でそうですね特に女性について話そうっていう意識もなく、まあ、自分が女性女だからっていうのもありますし、うんまあ、ゲイバーで話すネタでも結構女性の悪口みたいなことも言ってたりとかしてたのでまあそのままのノリだったのかもしれないですね
そうですか。バーでは古典ラジオのような話題が
そうですね、
展開されてるんですか。
そうですね。いつもそんな感じで言ってたというか、あの窓口を言いに行ってたわけじゃないんですけど、はい、普段あまり表立って言いにくい話とか、でも本当は心の中で思ってることとかを話してたので、まあ、そういう番組にしたいなというのはありましたね。
それが嫌味に聞こえず、カラッと笑って話が展開されるところがとってもその人気を集められた理由なのかなっていうふうに私個人的には思ったんですけど、
悪口ではないっていう感じのところなのかもしれないですね、
はい、
いじってるってわけでもないんですけど事実でこう思っちゃうよねっていうので多分聞いてる方も本当はそう思ってるから聞いちゃうのかなっていうそれでね、あの何こんなこと言ってっていう人はもう聞かなくなると思うので
そうですね。
はい。あとまあ番組名とかアイコンの感じとかからも、まあ、そんな高尚な番組じゃないですよっていうのも表してるのでまあそんなもんだって思ってくれてるのかなって勝手に思っております。
あの単独で番組を今いろいろとされていかれてますよね、はい、活動の幅を広げておられる。これは経験をもとにしてもっといろいろとやれるんじゃないかっていうふうなところで始めていかれたんでしょうか。
もともとやっぱり御殿ラジオのためにっていうのもありましたし、例えばですけど御殿ラジオで真面目な話真剣な話って逆に叩かれたりするんですよ。叩かれるまではいかないけど、はい、何マットの話してるんですかみたいな、残念ですみたいな意見が来るような感じがあったりとかしてたりもあったので、
はいはい、
まあ番組分けた方がいいのかなっていうのも
一つ、はあ、そうなんですね、
まあ、でもそれが明確にそうってわけじゃないですけど、 あ、はい、あとはまあ私が楽しいからっていうのもあったりとか、
はい
はい、割とそんな考えないでノリで始まっちゃうことが多かったですね。バジャジャポンもそうですし、バジャジャポンも御殿ラジオのシーズン1が終わるときに、はい、月木でやってたんですけど月曜だけになるっていうことになったので、 あ、じゃあ木曜日寂しいですっていう方がいらっしゃるので、じゃあ私木曜日一人でやろうかなって、私暇だしっていう感じで始まったんですよね、
はい。
キャリアワイフのオーナーの方は、はい、ドクアメさんとコラボさせていただいた時にすごく反響があって、はい、お互いの番組でやるとなると、はい、まあ、そんなに自由にできないというか、自由にできるっちゃできるんですけど、はい、もっと適当にやってもいい場所というか、最初は本当は月1回くらいしか更新しない予定で、ワキワリワイフのオーダーが始まったんですけど、
はい、
撮ったらもうすごい長くなっちゃって1時間半とか2時間になっちゃうので、
はい、
あ、じゃあこれを月1回出すより分割して週1で出した方がいいんじゃないかっていう感じで始まったりとかしたので、まあ、ポッドキャストのいいところかもしれないですね。ノリで始めるっていう。
そうですね。ワケ、はい、ありワイフの横断聞かせていただいてますけど、結構夜に始まるのかなと思いきや、朝7時から。
あの、アメリカに住んでるお二人とやってるので、はい、本当に収録も結構、初回の収録は、日本時間夜中の12時からスタートとかで、私2時くらいまで収録してて、途中なんかもう喋ってない時とかあったりとか、もう眠くなっちゃったりとか、日本の昼は向こうだと早朝だったりとかなので、もう別に何時でもいいっていう感じで、まあ配信はしているんですけど、
はい、
例えば、まあ、ごてんラジオってすごく笑える番組にしたいっていうのもあって、それを求めてくださってる方が多かったですけど、ボーダーの方は別に笑いは、まあ、起きたらいいけど、特に自分たちもやろうと思ってやってるわけじゃないし、成り行きでああいう話になってるんですけど、まあ、本当に普段女性が特にお母さんとか、そういうこうご家庭を持ってたりとか、あとはお子さんがいたりとかする女性が言いにくいこと、でもそこで例えば子供がいる女性だけで喋ってると、
はい、
独身の女性はどう思うかなとか、お子さんがいない人どう思うかなとかあるじゃないですか、
はい、
でも3人がたまたま全然違う背景があって、私は離婚してるんですけど、はい、子供いなくて今も独身で、
はい、
忍さんは国際結婚して国際離婚をしていて、はい、お子さんが3人いるんですけど、
はい、
再婚もしているっていう状態で、
はい、
どこかさんは離婚もしてなくてお子さんがいるとか、
はい、
みんないろんなバックグラウンドがあるので、はい、その人だけの意見にならないと、例えば私は子供いない人の意見として言えるし、
はい、
離婚してないどこかさんの意見も言ったり、再婚してる忍さんの意見も言ったりとかするので、3人ももともと何にも相談もせずに集まって、
なんですね、
なんとなく今日この話しようみたいなのはあったりするんですけど、何の打ち合わせもなく始まるので、
はい、
でもそれぞれがそれについて意見があって、
はい、
まあ、それがこう反対意見でも、その反対意見もお互いが言い合ったりとかができて、楽しいというか有意義な番組になってるかなと。初めてすることとかもたくさん、日本では普通じゃないけどアメリカでは普通とか、
あ、そうですね、私も聞いてびっくりしました、
は
い、
あの割礼事情とか、
はいはい、
アメリカで出産した日本人のお母さんびっくりすると思うんですけど、はい、出産するときにどうしますかっていう欄がある。でもそれってどうしたらいいんだろうってわからないですね。
そうですね。
ということを初めて私も知って、そういうのあるんだっていうのを知ったりとか、
はい、
まあ、それが変な話じゃなくて、はい、お母さんとして知っておかなきゃいけないけど、なかなか話しにくいよねって話ができていると思うので、
はい、
なので、まあ、海外に住まれてるリスナーさんもたくさんいらっしゃるので、こういう番組があって本当に嬉しいっていうお声もいただいてます。
朝7時っていうのもそういう海外時間に合わせた時間。
そうなんですよ。どこに合わせても結局もうしょうがないっていうか、
はい、
日本の朝は向こうでは夜中、どっかでは夜中らしいとか、なので今何時に聞いていただいてもいいかなと。
私あの時間を見た時に通勤されてる方々とかが、はいはい、どういう表情でこの話を聞いてるのかなってずっと思ってたんですよ
朝通勤で聞くとちょっと刺激的っていうかね。
そうですね。
神田さんのね、
あ、そうです、
配信もすごかったですよね。
あ、全然
打ち合わせしてなかったんですよ。
あ、そうなんですね。ああ、なんかもうちゃんとその過去記事を検索して、
そうです、神田さんがもうご自身でやってくださったので、
はい、
私たちもびっくりしてました。
私も勉強になりましたなんかわからないこととかもありましたけどあ、そうなんですね、
はい、私もそういうこう、なんて まあ、趣味なのかもしれないですけど、人があんまり言えない話をするっていうのが好きなんですね、もともと。
はい。
全部そうかもしれないです、共通してるのは。
はい、でも友達同士でもなかなかその言えないこととかもありますもんね。
親にももちろん相談できないし、友達にも、なんかこういう相談したら私悪い人って思われるんじゃないかなとか、性格悪いって思われるんじゃないかなとか、
はい、
友達に言うほどでもないモヤモヤとかあるんですよね。
はい、
そういう話をしてます。でもそれポッドキャストならではな気もして、はい、その割礼の話とかもじゃあテレビでできるのか。
確かにそうですね。
はい、
言えないかもしれないです
ね。ちょっとね、どうなんでしょうね。いろいろな意見が来るんじゃないかな。でもポッドキャストだと、まあ誰にも怒られることも。
そうですね、はい、自ら聞きに行かれてる方々ばかりですもんね。
一回も今ってこ怒られたことないというか、クレーム来たことがない。あ、
はい、逆にどういうリスナーの方のファン層というかですね、世代的にはどれぐらいの方が多いんですか？
これも本当に私が関わる番組全部同じなんですけど、はい、30代40代の女性が多いです。それが 60% くらいが30代40代の女性ですね。
じゃあちょうどその刺さってるっていうか。
そうですね、だいたい同じ世代、私と同じ世代の方にちゃんと届いている、はい、嬉しいな。でもたまに高校生ですっていう子からこう DM が来たりとかするとすごい嬉しいですね。何が楽しくて聞いてるんだろうって嬉しいですけど、あと中学生からも、はい、あの学校で iPad が支給されてて、
あ、はい、
それにポッドキャストが入ってて、みんな固定ラジオ聞いてますって言ったりとかもしするのはちょっとびっくりしてますけど。
あ、そうですか。
でも早いうちにそういう情報を聞いてもらえたら嬉しいなっていうこともあるんですよ。例えば霊感商法の話とかエステの詐欺とか、そういうことってあるよっていうことを事前に知っとくと、はい、自分が大学生とか大人になった時に言わせば、これもしかしてあの時聞いたやつかもとか思ってくれるのかなって。
なかなかそういうのを体験でね語られる方っていうのも少ないですもんね。
マルチのこととか。
そうですね、
なかなかね。私も大学生になってから、
はいはい、
まあ、卒業して社会人になってからふとこう出会うってびっくりってことが多かったんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、だから誰からも教わってないので、はい、何これっていうか、こう知識がないので、例えば宗教の誘いとか、
は
い、マルチのお声掛けっていうのも、
はい、
それに初めて会ってみて知ることだったので、そのまま入っちゃう可能性もあって、
確か
と思うんです。
それ言われるとそうですね、
はい、誰も教えてはくれない
ですよね。そうですね、
特に、まあ、私が自分が20歳頃の頃って、はい、テレビとかラジオしか、あと雑誌とか、はい、大きいメディアしかなかったので、はい、そのポッドキャストでそういう話聞くとかっていいことなんじゃないかなって。事件としてはね、はい、今そう新聞とかでこう宗教のとかなんかね、そういうのあると思いますけど、はい、身近で本当にこうやって誘われるよとか、例えば久しぶりの人からの連絡って大体これだよとかって分かんないので、私は嬉しくて本校行ったら、え、なんかファイル持ってるとか。
あ、でも私それ言われて今思い出しました、
はい、
そうです、そのかつての友達から、うん、久しぶりって言われて嬉しくて行ったら、その美顔器買わないかって、
はい、ですよね、
はい、
でそれびっくりしますよね、はい、っていうのが事前に分かっておけば、はい、まあそういう頭でいけるじゃないですか。
そうですね、
もしこういうのになったら気をつけようとか、
はい、
っていうのが、まあ、若い方に聞いていただけると、そういう抑止力にもなるのかなと思ったり、 あとはいじめられてる子とかが例えば聞いてても、
はい、
私いろいろ嫌なこととか、まあ、離婚したりとかもあるけど、はい、結婚した相手の名前すらちょっともうちょっと時間かけないと思い出せないからすぐ忘れちゃうものなんですよ。
で、
まあ、あの離婚というか、はい、離婚って大きいことですけど、はい、恋愛で悩んでたり失恋したりとかいじめられてるとか、そういうことも大人になった時に本当に、あの時そういえばそんなことあったなって思うくらいのことになるから、はい、まあ、今辛いかもしれないけど、
はい、
いつかこうなるよっていうのをメッセージとして言ってくれたら、いくらでもこちら意見出しますよ、学校に私言ってもいいよっていう。
あ、
はい、
すごい勇気づけられますね。
でも私正直 知らない人なのでいくらでも言えるんです逆に関係ないからこそあじゃあなんとか中学校ですって言ったら、はい、あじゃあ私電話しますよって、はい、ポッドキャストで言いますよって言えるので今んとこないですけど助けてくださいとかはないですけど、まあ、そういうこともできるなっていう。
そうですよね、経験しないとわからないです。
そうです、そうです。もう自分が学生時代高校の時に、はい、友達との関係悩んだり親との関係悩んだり恋愛で悩んだ時ってもう人生終わってるって思うじゃないですか。
そうですね、
あもう私はこの先何にも楽しい未来がないとか、はい、もう絶対に出会いはないんだとか。でも全くそんなことはないし、もうそんなもんになる時が来るっていう。あもしね聞いてくれる人が思ったら、はい、ちょっとは救いになるのかなと思ったりもします。
本当ポッドキャストってもういろんなその可能性を秘めたというか。
そうですね、やっぱり芸能人で成功してる方の言葉ってすごく憧れはしますけど、はい、なかなか生々しい経験って言いにくいことはあると思うんですよね。でも、まあ、素人のポッドキャスターの話で、はい、あこういう大人もいるんだって思ってくれたら、まあ、それに救われる子もいるのかなと思ったりもします。でちらほやそういうお便りいただいたりするとあ嬉しいなって、まあ、そのためにやってるわけでは全然ないんですけど、もともと本当にただふざけてるだけなんですけどそんなこう何か私は誰かを救いたいと思って始めたわけでは全然ない。
バジャさん今もうこれだけ人気を集めておられて、例えばですねそのサングラスのまま街中を歩いてたりとかするとバジャさんですかとか。
全然私あの友達からも一回も何にも言われたことないですし、もちろん声かけられたことも一回もないですし、誰が聞いてるんだろうって普段は思います。イベントとかしたりするとリスナーさんとお会いできるので、はい、こういう方が聞いてくださってるんだなって実感湧きますけど、普段全く何にも。
本当ですか。あじゃあ皆さんでも静かにいろんなもう各地で聞いておられるって感じなんですかね。
でもその状況も面白いなって思ってますけどね。
はいバジャさんとのお話は明日も続きます。番組では皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。 X、旧 Twitter やお便りフォームからお寄せください。それでは明日お耳にかかりましょう。お相手は中日新聞の浅井博美でした。